では聖書の言葉をご一緒に読みをいたしていただきます。旧約聖書の詩編ですね、第23編を、ご一緒にお読みいたします。詩編の第23編ですね、一節から、エホバは我が牧者なり、我ともしきことはなし。エホバは我を緑の野にうさせ、憩いの御際に伴えたも。エホバは我が魂を生かし、皆のゆえをもて我を正しき道に導き、たとえ我死の影の谷を歩むとも、災いを恐れし、何時我と共にいますまで、何時の足元、何時の杖、我を慰め、何時我が荒の前に我がために縁を設け、我が神戸に油を注ぎた、我が杯はあぶるるなり、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添えきた、我は常しえにエホバの宮に住まん。主は我が牧者になりというね、まあ、あのよく読まれる、詩編であります、主は我が牧者、イエス様が、エホバという言葉は、神の名前、呼び方としてエホバという呼び方の、旧約聖書、これ明治時代の翻訳ですからね、エホバという翻訳されてますが、正確な読み方ではないんですよね。エホバというのは間違った読み方でありまして、正確にこれヤハウェという発音なんですけど、発音の問題ですけどね、ヤハウェ我が牧者なりというのが本来なんでしょうね。それでもいいですけど、エホバでも間違いだ間違いだって言うと怒る人もいますからね、世の中には。だから、我々はちゃんと知っておいた方がいい。だから、エホバっていうことは、イエス様、神様の呼び方なんだけど、神様の呼び方っていうのはもう60種類ぐらいあって、エホバが一番多く使われているっていうだけのことですけどね。はい。アドナイというような呼び方もあるし、エレという呼び方もエリという呼び方もあるしね、いろいろとこの呼び方はあるんですけど、いずれにしても神様の本当の名前ではないわけ、本名ではないわけ、それは旧約時代には表していなかったわけですから、神の名は新約時代になって、このマリアとヨセフに、示された、この生まれてくる子供の名前をイエスと名付けよう、イエス、これは神の名前でありますね、ですから神の名前はイエスということで、でマリアにしてもヨセフにしても家系の中にそういう名前の人いなかったんで、普通はそれつけないわけですけれども、これは天使によって定められた、神の名前、天使によって定められて、神様が定めたんですが、天使によって示されてきた、いうことで、ですから、このイエスという名前が神の名前であると、でこの実はこのイエスという名前はこのエホバという呼び方に、救いという言葉をくっつけた名前ですね。エホバの救いというのがイエスという意味でありますね。しかし エホバになんで救いってくっつけたら長くなるんじゃないですか、なんで短くなるんですかって言っていますが、それはそういうことで、だからイエスというのはエホバの救いという意味がそこにある。ヤウェの救いというね、ヤウェの救い、ですから、救いというのは ホシュアっていうね、ホシュアっていうのは救いっていう言葉だ、そのホシュアっていうのをヤハウェにくっつけたからヤシュアになるわけ。だからそのヤシュアっていうのがギリシャ語で読むとイエスということ、だから日本の場合はイエスというわけですよね。英語の場合はこれジーザスっていうの読むんですよ、ですから、この、ホシュアね、ホシュア、ヤシュア、ヤシュアなるイエスキリスト、これはまあイエスというのは神の名前であるけれども、あの名字はないんですよ。神様に名字はないんです、名字っていうのはあの日本で言えば天皇陛下にも名字はないんですよ。名前しかないんです。まあ偉い人はあの名字を人に与える立場ですからね、自分は持ってないですね基本的に。まあ神様もあのキリストは名字ですかっていう人言いますけど、今日キリストは名字じゃないです。イエスというのが神の名前、これだけです、はい。そして、イエスという人がたくさんいますから、あまあ日本で言ったら二郎さん太郎さんぐらいにいますから、イスラエルでは、ですからそれ区別するためにどこどこ出身のイエスというね、まあレオナルド・ダ・ヴィンチみたいなことあります、ダ・ヴィンチ村出身のレオナルドって言ってる。レオナルド・ダ・ヴィンチって、まあ、レオナルドもたくさんいるから。だからナザレのイエスって言ったら、ナザレ出身のイエス、ナザレのイエス、それからあの救い主というキリストっていうのは救い主、油を注がれたお方、神の一人子ですから、そのキリストなるイエスということでイエス、キリスト、キリストイエス、まあそういうふうに、まあ イエスでもですね、イエスキリストが十字架にかけられた時に牢屋から代わりに出してもらった、その殺人者、人殺しの罪で牢屋に入っていたこのバラバっていう人がいました。イエスキリストが、まあ、十字架につけられた時に代わりにバラバを釈放しろという釈放して、まあ、恩赦を受けた、まあ、本来ならばその恩赦というのはイエスキリストに当てはめるべきだと言った人たちもいたんだけれども、キリストを十字架につけた、ユダヤ人はそう言った、それからバラバを釈放しろとこう言った。ただバラバもイエスという名前なんですね。バラバイエスというんです、それは。だからまあそういうことで我々の主イエスキリスト、まあこういうふうに、まあ、言っていることでありますが、神の名前はイエスであります、まあそれはちゃんとして、だからまあ私たちにとってみればイエス様が私の牧者であります。まあイエス様もそうおっしゃってますよ、自ら。私は良き羊飼いである、私は良き牧者である、だからイエス様はご自分のことをそうおっしゃってますね。良き羊飼いは羊のために命を捨てる、私は良き牧者であると、まあ、イエス様はそうおっしゃってます。この牧者というのは牧師という言葉とこれは一緒ですよね。牧者つまり羊飼い、はい、あるいはここは英語の聖書を見るとシェパードって書いてあるんですね。まあ牧羊犬ですよね、シェパードって。羊をまあ飼うときに、まあよくいろんな犬を使いますけども、まああのシェパードは、まあ日本においてはまあ警察がよくシェパードを使うわけで訓練して、だからまあこのロードイズマイシェパードっていう、ここはそういうことですね。だからこのシェパードっていうのも牧師という言葉と一緒、ですからあの牧師というのはあの牧師であって大牧者じゃないんだよね。大牧者はイエス・キリスト、イエス・キリストの下にたくさんシェパードがいるわけ、そこの下に牧師がいるわけ、それで羊を飼っているわけ。これは信者さんが一人一人救われた方々は、羊でありますね。だから大牧者はイエス・キリスト、我々の大牧者はイエス・キリスト、ここはまあだんだんとあの見えてくるわけであります。 まあ、牧師さんも、まあ、シェパード牧師さんも牧師もいいんですけど、牧師じゃありません。まあ、我々イエス様が私の大牧者、ね、まあ、牧師も必要な務めは与えられてますけれども、大牧者なる。だから主は我が牧者なり。ダビデもそう言ってます。主はこのイエス様が、我々もそうです。イエス様が私の大牧者なる。イエス様、ね、このイエス様にしっかりと結びついていく、これが愛する兄弟姉妹方お一人びっとりで、イエス様によってこう導かれる。だからイエス様が私の牧者でありますから、私は乏しいことは一切ありません、これは我乏しきことあらしっていうね。I shall not want、ね、何も欲しいものがないって言ってるんですね。何も欲しいものがありようかというのはいかがですかね。イエス様が私の牧者であるならば、もう私には乏しいことがない。まあそれでいいわけ、もっと英語的に言えば、私が欲しいものは何もありません、ね、イエス様が私の牧者であれば、私の必要も皆満たしてくださるお方でありますね。良き牧師は羊のために命を捨てるということですから、それからイエス様は、まあ例え話ですけどね、100匹の羊を飼っている羊飼いがですね、まあ、1匹いなくなってしまった、1匹いなくなってしまったら、まあ1匹ぐらいいいかっていう牧師、まあいるかどうか知りませんけど、そういう羊飼いもまあいるかどうか知りません。まあ、そういう羊飼いがもしいたとしたら、それは雇われ羊飼いだ。雇われてる人から、うん、1日いくらで、だからこれはですね、もう雇われてるからですね、羊が1匹いなくなってもまあいいかっていうような感じですね、うん、時間で雇われてるって言ったら、だからこの、雇われてる牧師はですね、まあ、雇われ羊飼いはですよ、狼が来たら自分が真っ先に逃げるって言うんです。それはイエス様がおっしゃったんです。だけど良き羊飼いは羊のために命を捨てます、ね、けども雇われてる羊飼いは狼が来たらさっさと逃げていくという、自分から真っ先に逃げていく。だから羊が一匹いなくなろうかですね、あんまり関係ないって気にしない、まあ、そういうのが、これが雇われ羊飼い。だからこの雇われてないっていうのは、イエスの御霊教会の牧師先生は一人も雇われてる人いません、これは私も誰でも証明できます。なぜかって一切無月給でやってますから、だから誰からも雇われてない。自分が一番上、そこから雇われてない、まあ、教団というのはもちろんございますけど、教団本部からも何も一切やっておる。この教団を作った村井淳監督が、初代の監督が、まあこれは無月給っていうのを作った、そういうふうにしたんですね。だから、このアメリカに、アメリカの大教会に、大教団に招かれてアメリカに渡ったことがありまして、まあ、あの当時は船で行ったわけですけども、で行くところ行くところで盛大な歓待を受けて、ね、そして、ニュースには出るし、新聞でも騒ぎ立てるし、ね、日本から例の大牧者の人が来たということであったわけです、けれどもこの大教団の狙いはどこにあったかというと、私たちの教会の、あれユナイテッドペンテコステ教会ですかね、今の UPS とか USP とか郵便局のみたいな名前つけるんですけども、ユナイテッドペンテコステ教会っていうのは、まあ威厳も語る教会、村井先生も我々と同じ信仰だと思ったで行って歓待されたけれども、結局彼らの腹の中は何であったかっていうと、日本における、まあ、この村井淳という偉大なるこの牧師をですね、自分の傘下に置こうということだったようですね、ですから、まあ最終的にはですね、それだけ歓待しといて、 うん、あれ歓待されるとみんなコロッとひっくり返る人たちが多くて、うん、私が思うにあの内村鑑三とかあのそういうタグじゃなかったかなと思うんですよね。もう向こう行くとコロッとこう変わってくるっていう場合、あのまあそれはそうですけど、あんまり言えないですね。日本でも偉大なる人物の一人ですからね、うんうん、だけど内村鑑三もメソジスト協会のメンバーでやって、だから村井先生もメソジスト協会でしょ、もともと。あのけどもあの、まあ、鹿児島の市内にはもうメソジスト教会がございますけども、もう100年以上のある教会ですよね。あのメソジスト教会の鹿児島のメソジスト教会の梶木教会が村井先生のお父さんの、まあ、牧会してた教会です。今福祉会館が建ってますけども、まあ、そこに、まあ、あの教会があったんです。でそこでまあ、お父さんの村井喜三先生は一時、教会を持っていらっしゃったんです、だからメソジスト教会ですから、あのでも内村鑑三の話一切聞いたことないです私、うん、何だったのかと思うんだけどもあの、まあ、いずれにしてもあのそういう大教団に招待されて行かれた結果、うちの教団の、ね、私たちはあなたを全面的に支援します、バックアップします、ただ一つだけ条件あります、それはうちの教会の看板を掲げてください、うん、ユナイテッドペンテコステ教会、うん、あとは何やっても自由でいいですから、自由にしていいですから看板だけ掲げてください、うんうん、これは断りました村井先生、うん、それはイエスの御霊教会は神様が起こした教会ですから、日本に起こした教会ですから、これは真の全く教会だし、聖書も予言に応じて起こした教会、聖書の中に真の教会は火のいずる国から、ね、火のいずる国から、天使がこの真の福音を持ってね、こう行くという予言がこれはヨハネの黙示録に書かれています。ですから、まあこれは神様が日本に起こした教会ですから、西洋から起こったものじゃありません。しかもこれは初代教会の復興ですから、うん、エルサレムもこれは東からですね、うん、初代の1世紀のキリスト教会、イエスキリストによって始められた教会、これはエルサレムに始まっているわけです。そこから西に進んでいくよね、東から西に、エルサレムかイスラエルからですね、まあ、陸自体に行ったら今のトルコ共和国とはトルコがあって、そこからまあ渡っていくとこれはまあ西洋です、ヨーロッパ、うん、だからキリスト教っていうのはユダヤ人から始まったものであり、イスラエルから始まったものであり、それが西洋に渡っていた、まあそれも使徒行伝に 1世紀のキリスト教会の歴史ですから、使徒行伝、まあそこに書かれています。だから1世紀にこの福音はヨーロッパに渡っていった。ヨーロッパの最初の教会が、まあ、ピリピの教会、うん、ピリピ書っていうのがありますね。ピリピの教会、ここにここはマケドニア州っていうわけのところですね、それからピリピの教会から、さらにテサロニケの教会ができてくるわけですね、うん、これはあのヨーロッパの教会の最初であります。だからキリスト教会っていうのはエルサレムから始まる、まあ、まあ、いわゆる東から西にこう来ている、西洋から来るもんじゃない、東洋から始まってるわけであります、まあ、ということで、そしたらどう、そしたらですね、ああ分かりましたっていうんじゃない、あのああいうその組織っていうのは、まあ、アメリカ人が意地悪だとは言わないけれども、あの本当に陰険だと思うんですけど、帰りのね、あの帰りのチケットをくれなかった、渡せなかった、招待しといてね、人を招待しといて、そしてですね、帰りはね言うこと聞かなかったから勝手に帰るっていうの、これ大変な、あの当時大変ですよ、まだ日本も敗戦から立ち直っていないような、いるのかいないのかっていう時期ですからね、それだから帰りのね、このあのまあ、チケットは、チケットって船ですけどもないということは、これはねもう大変な問題、 つまり、強制送還という、処置を取られますと、もう福音どころかもう二度とそこの地を踏めないという、これはもう教団全体にも関わってくる問題ですね、はい、まあ本当にそれはね困ったそうです、はい、窮地に陥ったと言ってもいいと思います。まあ本当にお祈りをなさったようであります、ね、そしたら、まあそのね、地元の小さな教会の、まあ、小さな大教会にね招待されて歓迎されて行ったんだけど、それはものすごく大きな、全米でも大きな教団ですよ、まあ、今でも落ちぶれたけども未だに大きいと思う。あのユナイテッドペンテコステ教会っていうのは、まあ、私の知る限り真理に最も近づいた教会です。イエスの御霊教会に除いては、イエスの御霊教会これ全真理が示されている教会だけども、そのね一歩手前の近くまで行った教会って言ったらあの教会しかない、ユナイテッドペンテコステ教会、まあ、詳しいことは言いませんけれども、あのそういうところけれどもね、どんどんどんどん落ちぶれてる、その原因は一つ言われていることは、異言の祈りを制限したというところがきっかけだという、まあ、説がありますけれども、まあまあそうかもしれません。異言の祈りを制限した、あのどういうふうにして制限したかっていうと、あの鐘を鳴らして、ブザーを鳴らして、鐘を鳴らして、鐘を鳴ったらみんなやめてくださいっていう、まああれだけ大勢の人、何千人何万人という人たちと一緒にお祈り、威厳で祈り出すと、これ止まらないってことあるかもしれない、うん、けれどもそれも聖霊の働きなんですけども、まあ私たちの教会はここは最もあの世のキリスト教会の人不思議があるところですけども、異言でお祈りしても、どれだけ何千人の人がお祈りしても、まあ一緒に病んでいく、きちっと時間の中で祈りが、まあ、静まっていく、こういうことが、まあ、あの見えているわけですよね。だからすごいことだと思う。でまあそれができないから、まあ、そういう制限した、うん、それからもう一つのことは、病が癒されてくる、病が癒されてきたらお金を取り出した、うん、病の癒しに対して、そしてそれを金銭に変えていくという、ね、まあ、こういうことからどんどんどん神様の働きがなくなっていったということはあるかもしれません。それがもう一つやることは、まあ、あんまり言わないんだけども、うん、まあ、もう一つやることは、牧師先生に教養がなかった、教養もないし教育もなかった、うん、特にあのディプレッションというか、あの恐慌の時代がありましたが、アメリカは金融危機、恐慌の時代が、その時に、誰でもからでもペンテコステ教会は牧師さんになって、確かに用いられていったんですよ、神様に、うん、用いられていったから、みんな牧師さんがどんどん起こってきて、そして聖霊も受けていくし、病も癒されていくし、イエスの何より洗礼も行っていった、うんうん、そうですね、1920年30年代ぐらいですかね。だからまあそういう時代、世の中ではまあくしくもその世界恐慌の影響を受けて銀行がどんどん潰れていくような、あの経済的に不安定な時代に、神様のその聖霊のリバイバルの波がアメリカ全土を追ったということはあったんです。その時に牧師さんたちがたくさん起こってきた、ペンテコステ教会は特にそういう、奇跡と印と不思議が起こってきたんですけども、それが去っていった時に、神の働きが去っていった時に、それを今度は聖書を教えることができなかった。これはまあまずもう一つ問題ですね。聖書を知らなかった、はい、だからこれがまあもう一つ問題かもしれませんけど、まあ、いずれにしても、その後また大きくなった、ものすごく大きな教団となった、それも話をすれば長くなられたけども、大きくなったそのペンテコステ 教会ですけども、まあ、村井先生はまあそういうことだ、それで大変困ったんだけれども、 地元の小さな教会の集まりの牧先生たちに、説明を事情を話したら、みんなが協力してくださって、そして、日本に帰ってくることができたと、うん、でそれで本当に大教会っていうのは、巨大教会っていうのは、ああいう大きな教会は恵まれているというよりも、神の祝福を失うような、そういう方向にもあるっていうことがよく見えてきて、だからこの、人間なんていうか、教会もそうだけれども、人間は貧しくても一生懸命頑張ってやってる時はむしろ安定してるわけであります。では お金が儲かってきて、で順風満帆だと思ってる時は危ないって危ないんですこれは。何かを、見落としていく、何かが変わっていく、ということですから、目当てが変わってくるっていうことですね。目当てが変わってくる、ゴールが変わってくる。これはどこを目当てを、どこを目指してあなたは進んでいるのかっていう、パウロはそう書いてあるのよ。パウロの手紙の中に、私は目当てを指して進んでいる、後ろのものを忘れ、前のものに向かって、目当てに向かって進んでいる。だから教会の人々もみんな私と同じようになってくださいと書いてあるんだ、パウロは手紙の中に。私の持ってる基準標準と同じ、ものを持って進んでくださいと、信仰においては。目当てをしっかりと、みんな同じ目当てを持って進んでください、もし違ったものを持っているならば、またも違ったものになってきたら、変化してきたら、それも神様は示してくださる、もし私と異なる思いをあなたが持っていたら、それも神様教えてくださるから、それに従ってください。もうそう書いてあるんですね。だからそうして、このパウロはですね、その目当て、最終的な目当てはどこにあるかというと、イエス・キリストが迎えに来てくださるというその日である。だからイエス・キリストが迎えに来てくださるという日を目当てを持って生きている人の人生観と、全くそういうものがないで、人間死んだらもう消え去って終わるんだと思って生きている人の人生観、全く違うわけです。生き方が違いますね。ですから私たちはこのキリストがやがて迎えに来てくださるという、このことをしっかりと目当て、それで村井先生が帰ってこられたわけですけど、日本に。その時にね、やっぱり無月給ということは神様から来たわけだ、神様から与えられていくということは一人じゃない、けれども、そういうですね、大教団の組織のようなものになってはいけない、祝福からこれ外れていってはいけない、むしろ小さな単立の教会が、みんな小さな教会があるけど、そっちの方が恵まれてる、祝されてる、小さな教会でもみんなしっかりとやってるわ、それで恵まれて祝されているわけだから、そこから来てる。だからイエスの御霊教会は雇われる牧師は一人もいません、雇われてる人はいない、でうちの近くにもプロテスタント教会がありましたけども、立派な建物の、教会がありましたけども、ある時にその教会売りに出たんですね、建物も敷地もみんな世の中のキリスト教会の牧師さんは自分 の教会でも売りに出して、どっか行ってしまった、でそれを買ったのがうちの教会の信者さんだったんですよ。それは良かったかもしれない、だからそういうこともある。だから雇われてるっていうのはそういうことですよね。採算が合わなくなったらもう出ていこうかっていうのがあるし、だけどそういうことを見たら、うちの周りには教会が多いですけれども、あんまり採算が合わないとこ多いんじゃないかと思いますよ。だからある教会の牧師先生は病院に入院してしまった、いやそれは体の病院だったらいいですよ、体の問題があれば、 けれども、何か気持ち的に落ち込んだのかしりませんけど、そこで見ず、だからそれね、本当にそこの教会に行ってた兄弟が今、まあ私のこの漢字記の教会いらっしゃいますけども、いや行くたんびにみんなが落ち込んでいくからなんか、うん、そうですね。だからその雇われてるで、今はまた別の牧師先生が来てる、うんうん、そういうものがこう派遣されるんですよね、うん、だからこの牧師先生でもこうやっぱり2種類、世の中のキリスト教会の牧師先生もみんな含めてね、2種類いらっしゃるわけですよ。それがどっちがいい悪いじゃないんだけども、その自分で無から教会を開拓して始められる牧師という、でイエスの御霊教会全員この牧師を養成してるわけ、うん、たとえ、どっかの教会に、まあ、呼ばれてそこをまた引き継ぐことになったとしても、海外に出て行ってまた開拓から伝道ができる能力がある。神様からこの与えられて選ばれた霊の器役者であるわけですね、うん、で世の中にもう一つ牧師先生がいる。だから私がニュージーランド行った時に、車の運転手をしていた、まあ、タクシーに乗ったわけですよね、まあ、タクシーしかないですよね。知らないと土地に行くわけだから、何にも知らないところに行くわけですから。だからそのタクシーの運転手をしていた人に話をしたら、その運転手が牧師さんだったの、うん、そうですね。だからあなたは牧師さんなのになんでタクシーの運転手さんやってるんですかという話をしたら、いやどこも呼んでくれる教会がないって言うんだよ自分を。だからね、言ってみれば就職先がないわけ、うん、だからまあ勤めてると一緒ですよね、うん、雇ってくれる会社がないっていうのを言ってるわけです、うん、雇ってくれるね、まあ、つまり自分を呼んでくれる教会がない、うん、だからそう思う、そういろんな世界にもやっぱこう2つありますよね、そういう、うん、だからそうですか、じゃあお祈りしましょう、ね、お祈りしましょうと、お祈りしましょうと、あんたたちはどこの教会ですかっていうか私と兄弟とね、仲間兄弟といたから、どこの教会ですか、いや私たちは日本から来た、イエスの御霊教会で日本から来た教会です。まあそうですか、それからお祈りしましょう。そしたらお祈りして聖霊を受けてはいる、その我々がタクシーを降りる間際にね、お祈りをして聖霊を受けてはいる、そしてまあ住所を聞いて、ね、それからまあ別れたわけですか、そこは、ね、それからなぜこのタクシーの運転手に私が話をするきっかけができたかというと、実はですね、あれ1週間ぐらいの間に、まあ、タクシーを拾ってあちらこちら移動してましたけども、このタクシーの運転手だけ2回目だったんです。同じ運転手、あれ前に会いましたね、はあ、前はどこどこ行った時は同じ運転手に2回会ったのはこの人だけだ。まあ100万都市ですからね、それは大きな町ですから、そんなにタクシーだって言って同じ運転手に会うことないと思います。あった、これは一つのそのきっかけでしたね。今考えればやっぱ神の導きっていうのは、神のまあそういう選びっていうのはあるんだと。だからそこからこの始まっていくわけですけども、その次回私がその次、2、3ヶ月後か半年後ぐらいに行ったと思うんですよね、また20代で。その時に、私はまた2回目に行きますから、ここのホテルに泊まっておりますから、どうぞ時間があったら訪ねてきてくださいよと手紙出して、で手紙出してはいましたけども、まあ全然期待はしていないわけであります。 ところが彼は空港までそのタクシーで迎えに来てくれたって言って
たんですね。私のことでも私は全然知らないから全然期待してないし、で自分でホテル入って自分私の泊まってるホテルは訪ねてきまして、うん、それから相談がありますとこういうわけですね、で何の相談がありますか。いやあの後お祈りしてもらった後に2つの教会からこの誘いが来たと、招待が来たと、あなたを自分の教会の牧師としてまあ期間の契約はあったかもしれませんけど、とりあえずは1年間とか2年間とかね、来てほしいと思います、ね、こう2つから来た、そりゃ良かったじゃないですかと、まあ就職できたわけだからねそれは良かったじゃないですか、まあ、そういう話をしたら、いやその2つのうちどっちに行ったらいいかが迷ってんだってこういうわけ、それでそれを私に相談したいってこういうわけです、でそれはね私の決める問題じゃありません。しっかりとあなたは聖霊を受けて、そしてお祈りを神様にね、イエス様にお祈りする、直接祈ることができるものになりましたからね、ご準備をしなさい、そして、神様イエス様が証を与えてくる、必ず2人2つもしくは3つお証を与えてくる、この証があったら、いいですよ、ね、2、3の証人というのは聖書はいつでもそうですよね。神様の与えてくださったものは必ず2人もしくは3人のお証、証人、証言がある。これイエス・キリストもそう言ってますよね。イエス・キリストもなぜこのイエスがキリストであるのか、なぜこれが神から使わされたお方であるのかということは、3つの証言があると聖書は書いてあるんですね、これペテロもそれを見た人が書いてありますね、それはある時山に登っていった時に天から、そうですね、声が聞こえてきた、そしてこのキリストの体が変わって、そして、というあの変貌山という変貌したような変貌山というあの下りのことが聖書に書いてありますね、そしてその時に天から声が聞こえてきた、これが私の慈しむ子である、これがキリストである、これが天の声、これは十字架を前にして、キリストが十字架を前にして聞こえてきた天の声だ、それからもう一つはイエス・キリストがヨルダン川で洗礼を受けた時に、バプテスマのヨハネによって洗礼を受けた時に鳩のようなものが下ってきて天から声が聞こえてきた、これがもう一つのお証だ、これが私の愛する子である、これが二つ目ですね、だからそれから三つ目は聖霊がそう言ってるって言うんですよ、聖霊が、聖霊の声、そうですね、でこれを証しするものが三つ、御霊と水と血となり、この三つ相手一つとなる、御霊と水と血なり、水というのは洗礼を受けた時の水、イエス・キリストが洗礼を受けた時、それから御霊、我々は聖霊を受けた時も御霊がこのイエス・キリストは主なりと証しすると、だから私たちはイエス・キリストは主なり、ハレルヤと言った時に聖霊を受けたということ、これはイエス・キリストは私の救い主なり主なり、そしてもう一つはあの十字架にかかる時の前に直前に変貌山において神の声が聞く、だから十字架で血を流すところの前にですから、御霊と水と血とこの三つ相手一つの、この三つの証言がこのイエスはキリストであるということを証言している聖書ははっきり書いてある、だから何でもこう神様からのものはこのお証がある、二三の証人がある、そこをちゃんと、見ていきますと、でまあその証を見ていく、証が与えられるまで、少しお祈りして忍耐して待っておるというのは重要かもしれない、ね、まあそういう ことで、このそこから伝道が始まってくるんだけども、後にこの兄弟、まあ、私にとってみれば兄弟なんだ、彼は牧師先生です、今立派な教会の牧師先生、それからその教会に招かれて、私も一度あの話をさせてもらったことありましたけど、そこでお別れをしました、なぜ私がこの地に導かれてきたのかと、ここにも神様の3つの、ね、2つ3つのお証しがありますから、こうしてきました、その後、まあ何もないところにから開拓伝道から始まって、オークランドに教会が建って今おりますよ、まあ、今は2つ目の教会ですよね、2回目の教会って言ったり、まあ、教会建っておりますけども、けれどもそれが3年前に建ったわけですよね、3年前に、ちょうど3年前の今頃この剣道式をしたわけであります。あれからもう3年経って、おりますけれども、まあ、本当にみんな恵まれて、さらに今度はオークランドの教会からオーストラリアのシドニーに、保守兄弟姉妹ご家族が移住いたしまして、それがまあ今オーストラリアにも、まあ、伝道がなされて、まあ、ということで、そういうふうにして教会はこれ神の教会ですから、だからそのパウロもヨーロッパの方にピリピの教会ができ、コロサイの教会ができ、さらに下っていってアテネにまで行ったけども、アテネの人たちはインテリジェンスは多かったけれども、当時1世紀ですからね、けれどもパウロの話にはあまり関心を示さなかった、だからさらに下っていってギリシャのコリントまで行って、コリントに教会が、コリントに1年半ぐらいパウロを滞在してですね、そしてそこにまた教会ができている、大きな教会ができている、コリントの教会、ギリシャですよねこれ。さらにそのコリントから今度は船に乗って、まあ、エペソに来て、まあ、エペソと、まあエペソに寄って、それからエルサレムに帰ってくる、まあ、そういうことでエペソにも教会ができて、まあ、エペソの今イズミールっていう都市がありますけれども、まあ、そのちょっと南にエペソっていう都市、そのエペソの教会からさらに、そこでエペソにはパウロはその後3回目の伝道の時にはもう一度再び訪れて2年以上そこに滞在してですね、エペソに滞在して、そしてですね、ツラノの講堂というところで、2年にわたって福音を語り続ける、そしてそこでね、救われてくる人たちの中にまた不思議な人です、エパフロデトという人なんです。このエパフロデトがどうして救われたかよく書いてないけれども、そのエペソでパウロの語る福音を聞いて、彼はパウロは後に道路者と書いてあるから、このエパフロデトも牧師になっていった人ですね、そして彼はそのエペソからちょっと離れたところに、コロサイというコロサイの教会を建てていく、ね、それからコロサイの教会のすぐ近くにはラオデキアという15キロぐらいのところです。ラオデキア教会、これも初代教会の一つ、ラオデキア教会って呼んできた、だコロサイの教会、ラオデキアの教会、ね、それから、ヒエラポリスの教会っていうのもあるんですね、その上に教会が次々と起こってきますよね、このヒエラポリスの教会っていうのは、あのヒエラポリスっていうのは、アキッポレとか今なんかそんな名前ですよね、あの世界遺産になって温泉地ですから、だからその、ヒエラポリスという名前は今あんまり言って使われてないみたいですけれども、その、ヒエラポリスから温泉からお湯を引いてきてるんですよ、15キロばかりラオデキアまで、そのお湯を引いてきてるパイプのですね、パイプまで発掘されて遺跡から、それまた使ってるんですよ不思議、不思議なところです、だけどもね、そのヒエラポリスからその温泉から引いてきたお湯はどんどん冷めていくわけですから、ラオデキアに来るまでには、だからヨハネの黙示録見ていくと、ラオデキアの教会、あなた方はね、生ぬるいって書いてるね、生ぬるい、ね、 熱くもなければ冷たくもない、生ぬるい、だからラオデキアというのは、まあ、立派な都市ですけれども、ね、けれどもそこであなた方、自分は豊かだ、自分はお金持ちだ、自分は裕福だとこう言ってるけれども、もうちょっと目薬を塗りなさいと、ちゃんと目が見えるようになりなさいって書いてある。ヨハネの黙示録の中にですね、このラオデキアの教会に当てた7つの教会に当てた手紙のうちの一つがラオデキアの教会、ね、だからそのラオデキアの教会に当てた手紙を読んで、どうもラオデキアの方々は心を入れ替えたようですね、教会の兄弟姉妹方、ね、ラオデキアの教会の兄弟姉妹方、だからそうしてラオデキアの教会、コロサイの教会、ね、ヒエラポリスの教会、これパウロの書簡に書かれてある、ヒエラポリスの教会の方々によろしく、ね、それからラオデキアの教会の人々にもよろしく、はい、けどまあこうして、まあアナトリア半島ですね、あの辺小アジアのね、まあ今のトルコのちょっと南の方になります。まあ次々と、まあ聖書に書かれている教会だけでも、ね、たくさんありますけども、実際はもっとたくさんの教会が建てられていったことでしょう。ですからそういうですね、パウロは、その教会をこう建てていくときに、まあ経済的にもですね、特にコリントに滞在しているときには大きな教会をコリントに、まあ、建てることになっていったわけですけれども、1年半、まあ、コリントに滞在しているときには経済的な支援はこのピリピの教会がね、パウロのところに持ってきたっていうんですね。これも素晴らしいことであります。ピリピの教会がパウロの伝道を助けた、経済的な面で、だから、それもまた聖書に書かれている、まあ、そうやってこの教会がこう立てられていく、これは雇われ牧師にはできない、それは開拓から教会を作っていく能力がないとできない、まあ、牧師っていうのは国家資格は特にありませんので、私は明日からでも牧師になりたいと思ったらなったらいいんですよね。これ自称牧師かもしれないけども、別に資格があるわけじゃないから、ね、資格がないということは私は牧師だって名刺に書いておけばね、牧師になれるわけ、誰でも、私は何に牧師ですよ、それでいいわけ。ただね、資格がないということは実力オンリーということです。能力だけ、ね、能力だけでやっていくと、だからこれはそれだけの能力と知識が要求されます。だからまあ それだけじゃありませんよ、もちろん神の選びっていうことは必要で、だからそれがまあだから肩書きが関係ないですよね、全然それは、だからまあそういう中で私たちがこのですね、主は我が牧者、まあこれは牧者は、私たちは教会の牧師もいますけれども、大牧者はイエス・キリストだと、私の大牧者はイエス様だと、いうことでございますね、ですから主は我が牧者なり我乏しきことをあらえし、ね、だから世の中でもそうですよ。だからある信者さんがこの間だったかなんか聞いてきましたけど、先生この肩書きっていうのは、まあ、必要ですけども、どっかに就職するときには必要ですよねとか、まあそうですよ。だから世の中には雇う人と雇われる人と2つしかないんで、雇われる人は必要ですよ、それは。いろんなこう、まあ、プロフィールが必要ですよ。こういうこと、こういう経験あります、こういう、あ、そうですか、じゃあ雇いましょうと。でも雇う方は、経営者の方は関係ない。経営者の方は実力しか関係ない。自分が雇う方だから。だからですね、経営者はですね、別に能力、オンリーですよ、ある意味ではね。だから世の中の経営者っていうのもこれ二通りしかなくて、自分で その開拓して事業を起こしていける人、うんうん、それからもう一つはあの乗っ取り型っていうんですよね買い取るわけこの2つしかない世の中、まあしかないと言って言い方もしてるけど、私もあんまり事業家じゃないから、うん、まあ経営者の話を聞くとそういう、まあ世の中もそういうことがありましたけれども、まあ私たちは主は我が牧師はイエス様がおっしゃる本物の牧師、私は良き牧者であるとイエス様おっしゃいました、はあ、この良き牧師は羊のために命を捨てる、雇われ牧師は羊が狼を鍛え真っ先に逃げていくと、こういうふうにイエス様は説明してくださいました。それは簡単な分かりやすい話だと思うわけでありますね、ですからこのイエスの御霊教会においてはそういう牧者は皆本当にですね、雇われている方はいませんけれども、まあそれだから私は灯しきことがありません。主が私の牧者でありますから灯しいことはありません、はい、何もなくて、そうですね、住んでいく。だからこの経済的にですね、この依存、人に依存するということが、そこから脱却していくことが、まあ、成熟していくことですよね。子供から大人になっていくということは、子供の時は親に依存してましたから、そこからだんだんとですね、依存から、まあ、離れていく、ね、自分で自分を支えられるように生きていけるようになっていく。精神的にも経済的にも肉体的にも皆あらゆる意味でですね、自分をしっかりと自分で支えられるようになっていく。これはまあ要するに自立といったら自立ですよね。孤立ではありません。孤立と自立は違います。孤立してはいけません。自立はしなきゃいけません。どこが違いますかって言いますけど、まあお友達がいるかいないかの違いですね。孤立してる人はお友達がいない、うん、孤島だから、うん、まあ、孤島だから、まあそこで人と人のつながりが全部、まあ、遮断されているわけ。これはよくありませんよね、うん、ですから自立はそうじゃありません、まあ、お友達ちゃんと、まあ、人間関係のつながりがあるっていうこと、横のつながりがあるっていうんですね、うんうん、なぜ日本の社会においては縦のつながりだけが強調されやすいですけども、縦のつながりも重要、縦社会っていうのは縦のつながりも重要ですけども、横のつながりがもっと重要です、はい、ですね。ですから縦割りになってしまって、そしてですね、やたらめったら書類でも何でも時間がかかるようになってくるのは、これは縦社会の特徴なんですよね。うん、だこの間もちょっと早めにした方がいいって言うんで、マイナンバーカードを作りに行って早くしないと2万ポイントもらえないっていうか、パッともらえるのかと思ったら、えらい面倒くさい手続きがこうしてます。もう頭痛くなりました。あれも、うん、あれも縦社会の特徴ですよ。もう なんかやたらめったらね、縦社会であると、そうですね、権力が分散していってディパートメントができてしまって、そしてね、手続きがややこしくなってくる、うん、まあしょうがないですねこれも一つの特徴があるし、うんうん、だからまああんまりその政治のことは言わないようにして、うんうん、そうですね、けれども、まあそれはそれで結構とやりますよ、うん、だけども、横のつながりはもっと重要です。だから依存していくことから脱却して自立していくことはものすごく重要なことで、自立していったらそれでいいですかと言いますけれども、それじゃよくありません。孤立はもちろんよくありませんけど、自立していってもまだそれではよくありません。その先にさらに目指すところは高度な依存関係なんですね。依存関係から脱却してまた依存関係に行く。それは高度な依存関係というのは、それは分業社会によってはすごく重要なことですね。今分業社会ですから、それぞれがそれぞれ自分の専門で、そしてつながっていく人と、うん、そして一つのプロジェクトがなされていくわけですよね、はい、まあ教会もそうですね、 だから、みんながみんな牧師先生じゃありません。教団もね、牧師先生だけじゃなくて大聖会とかいろんなお集まりしていくときに最も重要となってくるのは、あの巡回の先生方のこの能力、技術っていうのはものすごく重要ですね。それなくしてはもう今やできません、大聖会、うん、それからまたこのハレルヤワールドという旅行者のこの器が与えられるということも、これもものすごく重要なことですね。大聖会の受付からみんなしてくださる、なくしてはね、これもう成り立っていかないんですよね。だからこれは高度な依存関係というものが、これが横のつながりきちっとできていく、やたらめったら人の領域に干渉するそういうものじゃなくて、それぞれがそれぞれ自分で自立していながらさらに依存関係を構築していくということは、これは信頼関係ですね。言ってみれば、ここに至っていくということですよね。ですから、まあエパフロデトっていうのもどうもパウロのエペソの行動でのパウロの説教を聞いて自分から牧師になった人のようですけども、エパフロデト、そしてコロサイの教会、ラオデキアの教会、フィラデルフィアのヒエラポリスの教会もう建てていくね、エパフロデス、エパフロデトっていうの、エパフロデトっていうのね、彼はだけども後にパウロがローマに裁判を受けるためにまあ軟禁状態になっている時にパウロの元を訪ねていって、そしてパウロから手紙を書いてもらっているのがコロサイの教会の手紙、コロサイ書です。どうも自分の建てた教会の中でいろんな問題を抱え込んでしまったらしい。それで、このパウロに会いに行く、だからまあそうしてですね、パウロはそのエパフロデトの、そうですね、ことを紹介して、コロサイの手紙の中でね、このエパフロデトは私の同労者である、ね、あなた方の教会のためのまあ牧師である、まあそうしてこのいるわけで、だからこの辺の関係もよく見えてくるわけで、だから、それぞれに自立した者同士がまたさらに、神の器となって、そしてしっかりとそうですね、まあ絆を持っていくということがまあ見えてきますよね、この聖書を見ていきます。まあそれからテモテもパウロの伝道を大いに助けた方であって、後に牧師になっていきますね。ですからまあそういうことをこう見ていった時に、我々がこう神様によって育てられ養われ、神様の、まあ、ご計画のうちに置かれていることをまた本当に感謝して、さらにこの福音を述べ伝え、そして救われた方の上にまた神様の御旨やご計画がなっていくように、私たちもそのためにまた神様に用いられて、進んでいければ幸いです。でご一緒にお祈りをして終わることにいたします。